ーウォーカー体験記、今回は2回目です。少しね、前回から間が空きましたけれども、私が2017年に体験したパピーウォーカーのお話をしていきたいと思います。今回のテーマは2つですね。1つ目はまずパピーウォーカーでかかる費用、負担する費用はどんなものかということと、2つ目はなぜパピーウォーカーをしたのかという動機の話です。ではまずね、1つ目、費用の話です。で、これは教会によってね、それぞれ細かいところは違うと思います。ですが基本的にその犬の所有権は教会にあります。ですので、もう狂犬病の注射、あとはワクチンで、あとフィラリアのお薬などの投薬関係の費用はすべて協会が負担してくれます。ただしその病院に連れて行ったりするのは自分ですよね。あのパピーウォーカーが、まあ、病院に連れて行くということをするので、車のガソリン代だったり駐車場代だったり、なんかそういう細かい身の回りの日常の負担はパピーウォーカーがするといった感じです。で、道具についてもケージとかそういったものはね、サークルなどは協会が貸してくれるところが多いと思います。ですが細かいアイテムですね、例えば首につけるリードだったり、そのお散歩するときにその首輪と人をつなぐ、そのあそっちがリードか人とワンコをつなぐ、お散歩連れていくときにつけるリードとか、あとは首輪とかは、あの協会が指定しているものをパピーウォーカーがお金を出して買うっていうことになります。で、あと私たちが買ったのはお手入れの時の消耗品ですね。例えば耳掃除をする時に耳の中に液体を入れるんですけれども、それを買ったり、あとあのブラッシング用のゴム製のブラシですね、そういったものも買いました。まあ言ってもそんなにね、何万円もっていう感じではありません。で、日常の負担するものとしてやっぱりトイレシーツですね。トイレシーツ、おしっこのね、しつけをするのもパピーウォーカーの大事なお仕事ですので、きちんとケージの中でするようにお世話するんですけれどもね、やっぱり子供の頃はね、なかなかうまくそういうおしっこのコントロールもできないので、もう本当にちょびちょびおしっこを出したりとかね、なかなかおしっこしてくれなかったりとか、いろいろ思う通りにいかないところはありますけれども、そういったのもね、そういった経験も込みでパピーウォーカーの一つの仕事なんだなって思います。はい。で、あと食料ですね。食料も協会が指定するフードがあります。で、私が、やっていたところでは協会がフードも持ってきてくれました。で、そのフードはその盲導犬協会に無料で支援してくださってる企業さんがね、出してくれたものだったりするわけです。なので、なんだろうな、そういうのを聞いた時に、あ、やっぱりなんか社会全体というのは大げさかな、あのいろんな人が関わって盲導犬の育成をしているんだなって感じた場面でしたね。はい。なので、まあまあ言っても、まあ全部その足し算して合計金額を出したことはないんですけど、それをね、1年間やった後で出してしまえば、そりゃ何万円かかかっているとは思います。何万円で済んでるのかちょっと分かんないけどね。でもまあやっぱりね、その変えがたい体験ということでね、犬が好きなものにとっては全く重みのない負担だったなって思っています。はい。そして2つ目の話題に行きます。なぜパピーウォーカーをしたんですかっていうことです。で、実はですね、そのパピーウォーカー2017年に始めたんですけれども、2017年の4月にそれまで飼っていた先代のワンちゃんが亡くなってしまったんですね。で、その子もラブラドールレトリバーの女の子でした。で、 まあ、私たち夫婦が結婚して2年目かな、本当にまだね家庭作ってすぐの頃に、実は最初からね、あのワンコを迎えようと決めてお家を選んだんですよ。ワンコが買えるマンション、しかも大型犬を飼育可能なポジション、あの場所をあえて選んでそこに入居したわけです。なのでね、ようやくその結婚して、まあ、ちょっと1年ぐらい経って落ち着いたところでワンちゃんをね迎え入れることができたんです。でそのラブラドールの女の子はね、当時はインターネットの掲示板でね、個人の家庭で生まれた子を見つけたんです。なのでペットショップとかではなくって、本当にうちのワンコが産んだ子が8頭いますと、で欲しい方はご連絡くださいみたいな感じだったので、たまたまね探していた時にその掲示を見つけて急いで連絡をしました。ですけれどもその時はね、もうすでに8頭とも全部もう予約が入っちゃいましたっていうことでね、キャンセル待ちになっちゃったんですけど、もうダメかなって諦めていたら翌日ね連絡がかかってきて、で実はその1頭の女の子の予約が予約されたご家族さんのご主人がね単身赴任が突然決まっちゃって、でやっぱりね、そんなせっかく家族でみんなでねワンコを買おうって言ってる時に旦那さんがね単身赴任になっちゃったらちょっとタイミング的には良くないからキャンセルしますっていうキャンセルが出たっていうことで、もうその日のうちにねそのお宅に伺って迎え入れたっていうね、ちょっとご縁のある女の子だったんですね。もう本当に賢くって可愛くってね、14年と7ヶ月一緒にいてくれたんですけれどもね、まあ病気になってしまって、がんですね、皮膚にできるがんができてしまって、まあ、それで亡くなったっていうことでした。なのでもうねやっぱり亡くなったのが4月なんですけど、その死別するっていうのがどれだけ辛いかっていうことがねやっぱり体感として初めてあったっていうのと、だからといってなんかそのもう突然いなくなるんですよね。それまでずっと一緒にお散歩に行っていて、犬との暮らしが全部生活のリズムに入っていたのにもかかわらず、なんかそれバッサリなくなっちゃったんですよね、突然。でそうなるとね、ワンコを亡くした悲しみが、まあ、すぐには家はしませんでしたけど、なんか日常生活のリズムまでもうまく取れなくなってしまってたんですね。でちょうどそのワンコがね亡くなる前がんだったって申しましたけれども、少しね闘病というか最後の方はやっぱり歩けなくなったりとか、おトイレのお世話とかねするのも大変になったので、まあちょっと介護、老犬介護みたいな感じになってました。なので私がねもう仕事をかなり減らしていたんです、その時期に。で、まあ、家にいる時間が多いにもかかわらずね、なんか時間がぽっかり、生活のリズムも空いてしまったっていうことで、なんかそのワンコのいない暮らしに耐えられなくなっちゃったっていうことで、もう4月もう涙拭きながらね、いや涙しながらかな、もうそのやっぱりワンちゃんと一緒に暮らしたいと思って、でももう死んでお別れするのはちょっと今は無理と思って、盲導犬のパピーウォーカーだったら1年でお別れになっちゃうけど、生きてお別れじゃないですか、死んでお別れじゃないね、1年でお別れしたら悲しいとは思うけれども、でもその子は輝かしい未来があって、盲導犬協会のねいろんな職員さんと一緒に暮らして訓練をしてでやるから、絶対虐待されるとかそんなことじゃないじゃないですかって思ったら、全然1年でお別れできるパピーウォーカーでいいよって思って申し込んだんです。でまあ、申し込んだといってもね、すぐにそんなに順番が回ってくるでもなしと思っていて、思っていたんですけどね、突然6月ぐらいに連絡がありまして、実は生まれそうなんですと生まれましたということで、で4頭のうちの1頭をお宅に委託したいんですけど大丈夫ですかっていう風な打診を受けて、でもうね OK です OK ですということで引き受けて、8月ね、その生後2ヶ月経ってからパピーちゃんがやってきたっていう 顛末だったんです。はい、なのでそうパピーウォーカーをしてるって言ってね、お散歩してるといろんなワンちゃんに会ってたんですね、飼い主さんに。でよく聞かれました。1年でお別れするのって辛くない？すごい今ね子犬可愛いけどみたいな言い方をされたんですけど、まあ私はねその仙台犬亡くしてるんで、病気でね苦しんで亡くなっちゃったのでね、いやもう生きてお別れするなんて全然ハッピーですよってそんなこんな可愛いねパピーちゃんと1年間も暮らすことができるなんて幸せですよって言ってました。で実際のところオチとしましては、1年経って教会に戻って、その私が預かったパピーちゃんは盲導犬の訓練を受けました。そして1年と半年が過ぎた頃、盲導犬になるのはやめましたっていうか、まあ盲導犬にはなりませんでした、ちゃんちゃんっていうオチで。でその時はね、たまたまパピーウォーカーをした人が引き取ってもいいっていうルールだったので、引き取りますって言って出戻って、いやもう来た黒ラブちゃんがうちの今の愛犬ですということなんですね。もう今はね、あの私がそのやり取りをしていた盲導犬協会さんも、パピーウォーカーした人はその、 あの犬がキャリアチェンジしても引き取れないっていうルールにはなってるみたいなんですけど、たまたまね私の時は行けたんですよね。はい、というそんなお話でした。以上、パピーウォーカー体験記2回目でした。